クロニクル
才凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高千こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才、今回が第9回です。今回のテーマはですね、いよいよこれまでずっとですね、その才能発揮ステップについてのお話をしてきたんですけど、今日が最後のステップですね。
はい、最後のステップとなります。
はい、
まあ、とはいえこの才能発揮ステップがあの最後であって、
はい、
まあ、これから才はですね、さらにちょっと面白い企画を考えていたりとか、面白いエピソードを考えているので、はい、あの全然まだ序章に過ぎないんですけれども、
そうですね、なんかあの番組が終わりますみたいな感じになるとね、リスナーさんにそう思われてしまうといけないんで、
そうですね、
まだまだこれからですよね。
これからですね、
むしろプロローグが終わったぐらいな感じですね。
はい、本当にプロローグだと思いますので、はい、まあ、そのプロローグの最終章が今日になります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
でですね、今回お話ししたいなというふうに思っているのが、前回3つの見直しポイントっていうところで野村さんにこういった質問に対してイエスと言えますかっていう問いをさせてもらったんですけれども、はいはい、そこに対してノーといった回答がいくつかありましたので、
そうですね、
そこに対してじゃあどういうふうに改善していくのか、どういうふうに改善してやり直してみるのかっていうことについてお話をしていきたいなというふうに思っています。
はい、
なのであのこのちょっと一見見るとですね、実際に才能を見つけて、まあ、やりたいことを見つけて、で実際やってみて、で改善してみるっていう、まあ、いわゆる PDCA みたいなサイクルを回していきましょうということをお伝えしているんですけれども、まずこの解決策の事例として今回野村さん、またあのモデルとなっていただければと思っています。
わかりました。もうね、これまでの回でだいぶ私のこと丸裸になってるんで、もうここまで来たらって感じですよ。
そうですね、ありがとうございますで野村さん、前回ですね、
はい、
この3つの見直しポイントを復習しますと、まあ、欲求と行動の一致っていうところと、まあ、行動に期待する結果と実際の結果の一致っていうものと、評価の有無っていうものを見直してたんですけれども、
はい、
一つ目の欲求と行動の一致、まあ、つまりはやりたいことに対して行動できてるかっていうことなんですが、
はい、
まあ、これに対して野村さんは行動と言動が一致できてなかったっていう話を伺ってまして、うん、実際のところ音声事業のところにあまり集中ができなかった、
はい、
あの実際のところの仕事で一番多かったのが編集デスクの仕事で忙しくて集中できなくてフラストレーションがあったっていうことだったんですけど、なんかここに対する対策っていうのはどういったことを野村さんはされたんでしょうか。
そうですね、ちょうどこの時テーマとして挙げたのが、あのニュースピックスの会社員をやっていた頃で、
はい、
でその時の仕事っていうのが、あのニュースピックス内でその音声コンテンツ、まあ、音声事業を立ち上げたいという思いを持って、まあ、大体こうリソースの2割ぐらいを使っていたんですけど、ただ、はい、ある意味こう会社から期待されていたのは編集デスクの方ですね、まあ、つまりその記事をあの編集して特集とかを作っていくっていう方だったってことで、
はい、
まあ、だんだんとそっちにこう時間が取られてしまったっていう、まあ、こうフラストレーションがあったっていう話を、まあ、前回させてもらったんですけど、
はい、
対策ですよね。で対策なんですけど、
はい、
まあ、対策っていう対策もですね、まあ、なかなかこう会社員としてはやりきれなかったっていうのがあって、まあ、平たく言うとあの独立しましたっていうのが、まあ、その対策自分がそのこのですね、あの欲求と行動が一致していないっていうことに対して手を打った方法だったんですよね。
はい、そういうことですよね。
はい、そうなんですよ。
それで今に至るわけですね。
そうなんですよ、
はい、
なんかもうちょっとその詳しく言うと、
はい、
私なんかあんまり昔から起業をしたかったとかですね、自分でビジネスを立ち上げて大きいことやってみたいっていう意識よりも、あんまりその意識って昔はそんななくて、
はい、
まあ、ある意味その会社員としての自分しか想像できなかったんですよね。
はい、
なんですけどここで初めて、あれ、なんか自分としてはこれやったらいいと思ってるんだけど、
はい、
組織からその要求というか期待されることとズレってやっぱ生じるんだなみたいなことが初めてなんかここで実感したんですよ。
確かにそこのズレってかなり起きやすいですよね、組織の中だと。
そうなんですよ。であとその私の性格的に結構その自分がやりたいことではないんだけど組織から期待されることっていうのを割とうまくやれるタイプでして、
はい、
まあ自分で言うのもあれなんですけど、
はい、
大体何を振られても80点ぐらいで返すっていうのが結構自分の会社員としての特性だったんですよね。
はい、
でただ今回みたいに結構新しく自分がこうチャレンジしようと思ったことに対して、うん、現実の壁がやっぱいろいろあったというか、
はい、
まあ、なかなかその、まあ、ちょっと前回も言いましたけど、あの思うようにこうサポートが得られなかったとか、 あとはその自分自身も思うようにその会社を説得できたりこう伸ばすことができなかったっていうですね、まあ、いろんなその状況があって、
はい、
でそうするといつ成功するか分かんないことよりももう目先で絶対に成果が出ることっていうのを、まあ、会社としては絶対にその従業員に要求したいじゃないですか、
はい、
そっちの方がだってすぐにね給料分のその売り上げが立つんで、
はい、
つまりそうすると絶対その短期的に成果が出ることっていうのが、
うん、
まあ、優先されがちだなっていうふうに思って組織というものは、
はい、まあそうですよね、
まあ絶対そうですよね、
はい、
でそれって別にあの悪いことじゃないし、まあ、むしろそうであって初めて収益が立つと思ってるんですけど、
はい、
でもこれをじゃあ打破するためにはどうしたらいいかってなると、うん、もうこれリスク取って全部自分で決める立場にならないといけないなっていうふうに思ったんですよね、
うん、
なので結構ここで初めて真剣に考え始めたっていうのはあります。
あ、ここが本当にきっかけで起業を決意できたんですね。
そうですね、うん、大きいポイントでしたね。なんとなくその今までの会社員の私がオーダーされたこと要求されたこと期待されたことっていうのをうまくやるっていうのがまあこうフェーズ1だとすると、
はい、
まあ、自分でこう旗を立ててやり始めるってい う, こうなんかフェーズ2が始まってる感じがしたんですよ、
はい、
でもそっかフェーズ2ってやり始めるとこういう壁に直面するんだってことにまあ結構遅ればせながらなんですけど、
うん、
気がついて、でその時にまあ自分が取った選択としては会社に残ってそれをやるよりも、
はい、
あの外に出てそれをやるっていう風に思ったっていうところがありましたね、
うん、なんかそう考えるとこうやりたいことが見つかるっていう瞬間って、
はい、
ちょっとこうある意味副作用が働いて、
はいはいはい、
ちょっと辛くなりますよね。
なります。
でその瞬間に気づき始めて、
うん、
あ、やっぱり本当にやりたいことを追求するには手段というか環境とかを変えなきゃいけないんだなっていうことに気づき始めて、で起業という道を選ぶっていう経緯だったんですね。
そうなんですよ、うん、あのやりたいことやるって当たり前ですけどその摩擦というかみんながいやもうそれやったらいいじゃんっていう風な状況ってむしろ稀だと思うんですよね。
はい、そうですね。
でも別にみんなが賛成してくるわけじゃなくてなんなら多分反対の方が多いぐらいなんだけどそれでも、うん、あの自分がやっていきたいと思うことが、まあ、結構強いやりたいことなんだろうなと思っていて、
はい、
でまあ、当時の私は音声事業はそれだったんですよね。
なるほど。結果的には野村さんはその音声事業を起業してこの過去のことと今振り返ると、
はい、
どうですか実際楽しいというか、
はい、
フラストレーションみたいなものはもう完全になくなったんでしょうか。
そうですね、まず結論から言うとめっちゃなくなりましたっていうのが結論で、
あ、
ただまあそのだんだんなんかその前職を批判したように聞こえてしまうとそのいけないんでちょっとそのここは正確に喋りたいと思うんですけど、
はい、
会社という構造があるじゃないですか。会社員という構造があって、
はい、
でそれっていうのはもう絶対に給料をいただいている以上は、
うん、
まあ、誰かのこう指揮命令系統下に入ってでまあ、あとはその会社としてこう全体としてやりたいことがあるのでそこと足並みを揃えて、はい、まあ、その中の一員としてやるっていうのが、まあ、その会社員としてのまあ構造なんですよね、
はい、
でもちろん会社としての方針と自分としての方針をこうすり合わせながら、
うん、
まあ、組織にいながら結構いろんなことをやっていくっていうのはできなくはないし、まあ、私もその可能な限りそれをやっていたつもりではいます、
はい、
でただ一方で自分で全部決めれる立場逆に言うと決めなきゃいけない立場って、
うん、
まあ、別の快感と別の責任というかシビアさがあるなっていうことをすごい独立して実感して、
はい、
でそれで言うとやっぱり今のところの自分はあの全部自分で決めれるただその責任も引き受けるっていう方が性に合ってるなっていう感じはしました、
うん、なるほどですね、
はい、
結果的に自分に合ってる環境がそっちだっただけってことですよね。
そうですね、
うん、
あとやることを誰かにオーダーされるっていうのが意外に自分としてはフラストレーションだったんだなっていうふうに思いました。今まで気づいてなかったんですけど、う
ん、確かになんかそれは多分あのやることをオーダーされないでやってみる経験をしたからはやっと分かったんでしょうね。
そうだと思いますね、はい、
そうじゃない時まではある程度別になんか頼まれたことは全力でできて実際8割以上の成果を出すことができてるわけじゃないですか、
うん、そうなんですよね、うん、はい、
で新しい自分に気づいちゃったってことですよねその瞬間に。
そうですねだから、はい、ああ案外そうなんだっていうふうに思いましたね、うん、
でもなんか今野村さんがお話ししたのってすごい大事なポイントだなと思ったのが、
はい、
才能を生かすっていうのはいろんな環境で実際やってみるってことがすごい重要で、
うんうんうん、
やっぱ一つの環境だけでやってると自分ってやっぱこれが正解なんだってある程度見えてきはくるんですけど、
はい、
新しい可能性はやっぱ模索できないんですよね、
うんうん
うん、でやっぱ比較して自分のなんかいろんなポートフォリオいろんなコミュニティに属しているポートフォリオをこう比較した時に、
はい、
あ自分ってやっぱりこっちの方が生かされるんじゃないかなみたいなものを発見するっていうかやっぱこのプロセスがすごい重要なんじゃないかなって思ってるんですよね。
そうですね、
うん、
であとなんかそこで私が思ったのは意外にですね前の環境っていうのがなんかまあそこそこうまくいくと、
はい、
新しい環境をあんまこう試そうって思わないなと思ったんですよね。
はい、
まあ、つまりその会社員としてある意味こう期待されたこととかオーダーされたことっていうのをうまくやれちゃうと、まあそれでいいかなっていう気になってくるというか、別にわざわざ変える理由がなくなるんですけど、
うん、
なんか何らかそれにこう失敗したりこう課題感を感じて別のことを別の動き方をやってみたりすると、
はい、
案外そっちの方が自分にマッチするってことが世の中にはあるなと思っていて、
はいはいはい、
だからなんか何でもかんでもその一発でうまくいっちゃうっていうのが必ずしもその人にとっていいとは限らないなっていうのはすごい思いましたね、
う
ん、
そうですよね、
トライができないというか、
そうですね、実際それでなんかハマってうまくいく人もいるんですけど、
はい、
そうじゃない人もいるのかなと思ってて、なんか昔にあのミンラボのゲスト会で永里選手っていう方がいらっしゃって、
はい、
なでしこジャパンのエースストライカーですねの方が来ていらっしゃって、うんうんうん、まあ、得点王だったんですけど、でもやっぱりフォワードが向いてないってことに途中で気づいたらしいんですよ、
はいはい、得点王なのに、
そう得点王なのに、で今はフォワードの手前のアシストをやってるらしいんですけど、なんかそれが楽しくて楽しくてしょうがないらしくてですね、
はいはいはい、
やっぱり新しい環境に変えてみないと自分の特性って実際結果は出ててもうまくいってるか、そのうまくはいってるけど楽しくないっていうのって、まあ、要は才能が活かせてない状況、ただスキルを使ってるっていう状況なので、
はいはいはい、
やっぱそういうのって本当にやってみないと分かんないものだなっていうのはそこでも感じましたね。
そうですね、いやいや、はい、今の話すごい示唆深いですね。
すごい示唆深いですよね、うん、なんかそう結構結果残してる方がそこまで言うんだったらそうかなってやっぱ思いましたね。
ね、本当そういうことですよね。
じゃあちょっと次のお話に行きたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、2つ目の問いですね、行動に期待する結果と実際の結果の一致、まあ、つまりは期待通りの結果が出ているかということなんですけど、まあ、これも野村さんノーというふうにお答えしてて、
はい、
まあ、でもここも起業という解決策なんですかね。
そうですね、で、はい、さらにその加えるとしたら、そのまあ要はニュースピックスの会社員として、要は社内事業として音声を立ち上げるっていうのが私はまあうまくいかなかったんですよ、
はい、
ただその独立して今じゃあうまくいってないかっていうと、まあなんとなくうまくいってる感じはあるんですよね、
はい、
でそれはおそらくなんですけど、成功の定義っていうのが多分ここによって変わったんじゃないかなと思っていて、
はい、
ある程度その自分が身一つで、あとはその仲間と集まって、でそのこの事業を成功させるっていう、まあ、そこの目標感と、あとは50人100人の会社の新規事業として成功させなきゃいけないっていうその目標感っていうので結構乖離があって、
はい、
で外に出た瞬間に、あ、やっぱ自分がやってきたことってそんな間違いじゃなくて、どっちかっていうとその登り山の選定が違ったんだみたいな風に思えたっていうのは結構ありましたね、うん、
あ、確かに登り山の選定が変わると結果も変わりますからね。
そうなんですよ、
だから結果が出てるように今感じられるんですよね。
そうですね、はい、
うん、確かにその定義が違うと面白い観点ですね。
でもこれは本当に出なければ分かんないことでしたね、
うん、確かに、あ、確かになんかその会社が求めることと自分が実際起業して求めることってやっぱ違うので、
はい、
まあ、そうなってくるとなんか自分が起業するってなるともうマネタイズポイントも変わってくるわけじゃないですか。
そうですね、
例えばなんか究極編集費でいただくっていうことをゴール設定にすればそれさえ叶えられたら一応成功になったりするじゃないですか、
うんうんうん、
究極ただ会社としてはなんかそれじゃあビジネスにならないからもうちょっとこうしてくれよみたいな要望も多分あったりしますし。
そうなんですよね、
確かに面白いですね。
まあ多分その会社としては属人性っていうのをどんどん排除していきたいんで、
はい、
まあ、こう仕組みというかプロダクトで基本的に収益を上げるっていうのが、まあ、会社としての基本方針だと思ってます。で、まあ、これも別に悪いことじゃない。
そうですね、
当たり前の
いいことです。すごいいいことだと思います。
そう、ロジック、はい、いいことだと思うんですけど、でも一方で多分その独立して、まあ、仲間とそのビジネスをやっていくっていうふうになると、まあ、もうちょっと多分いろんな選択肢が取れて、
うん、
まあ、最初はある意味こう自分たちが稼働して収益を上げるってこともできるし、
はい、
ただまあその稼働していてそれでまあある意味こう時間がもらえるわけなん で、
はい、
でその売り上げが立つと、まあ、何年間かは生きていけるじゃないですか、
はい、
まあ、その何年間か時間をもらった中で稼働しなくてもいいような、
うん、
そのプロダクトなりサービスなりにこう投資をしていくみたいなこともできるので、まあ、よりなんか選択肢が増えたなって感じがしましたね。
あ、そうですよね、
はい、
確かに選択肢が増える上になんかもう一つ僕観点があるかなと思ったのが、
うん、
これやっぱ才能を生かすっていうのはある意味やっぱり自分の才能を生かしてる感ってやっぱ幸福感につながると思っていて、
はいはいはい、
その時って幸福感っていうのは実際結果がやっぱ出てるなっていう感覚にもつながると思うんですけど、
うんうん、
自分のタレント性とか才能っていうものを生かしてるかどうかって結構属人性のビジネスでしか感じられなかったりするんですよね。
なるほど、
比較的。
あ、そうかもしれない、はい、確かに。
もちろんそうじゃないやつもありますよ、一つのファンクション機能のところで役割で自分が役に立つっていうケースももちろんあるんですけど、
はいはい、
自分の力で自分のプロダクトを生み出して自分で世の中に発信して自分に対して評価もらえるっていうものっていうのはやっぱり自分才能生かせてるなっていう感覚が生まれる。でも今回野村さんで言うとやっぱり自分のプロダクト、自分のサービス、自分の番組を作って、
はい、
実際野村さんがMC として出てどんどん番組を作っていらっしゃるものとかもやっぱりすぐ直結評価が生まれるじゃないですか。 もしかしたら一番最初から野村さんが表に出ないで誰が作ったかが分からない作品とかだったらそこまでこう楽しめてなかったかもしれないですよね。
はいはいはい、そうですね。
今いろいろ混ぜてやってらっしゃると思うんですけど、で多分それが集合体となって今度は野村さんのクロニクルの作品がたくさん増えることが逆に成功体験になってきて、
はいはい、
結果が出ているってまた結果の定義が変わってくるのかなってフェーズごとに、
うんうん、そうですね。あ、でも本当そう思います。最初は自分が出ていく、自分がそのどんどんどんどん前に出ていって、
はい、
もうガッと立ち上げていくっていうのはもともと想像していたんですけど、
はい、
例えばじゃあコンテンツを今の2倍に増やそうとした時に同じことやってると絶対にこうダメだなと思っていて、
はい、
まあ多分その飽きられるんですよね。多分そもそも私というあの聞き手が絶対に世間から飽きられると思うし、
いやそれはなんかあんまりないような気がしますけどねまあただその事業成長とか
そうそうそうそう、
いろんな面白い作品を作り続けるっていう観点では、
はい、
やっぱりマイナスになりますよね。
そうなんですよね。なんでまあそこはねどんどん多様化していきたいなと思ってるんで、まあ本当にもう順を追ってやっていってるって感じですね、は
い、そういうことなんですね。
はい、
ありがとうございます。3つ目の問いだったんですけど、評価の有無、まあ、つまりは適切な評価を得ていますかっていう質問で、これに対して野村さんはあの積み上げ型であれば長年一緒に関わっていただければ評価を受けやすいかもしれませんという話と、まあ、ただコンサル時代にブレがあったことはあったっていう話、あとは才能が発揮しないときはだいたい睡眠不足ですみたいなことがありましたけども
そうですね、はい、
これもシンプルにあれですかね、でも評価は結構されやすいのかなって感じるので、
はい、
どちらかというと発動条件のところ、
はいはいはい、
単純に睡眠に気をつけて、
うんうん、
宿題を増やさないってことなんですかね。以前あったのがやりたいことが多くて宿題が増えていっちゃっていた
ので、そうですね。まずその発動条件に関してはもう本当にそれで、
はい、
宿題が残ってるとどんどんイライラしてきて、でパフォーマンス落ちてくるんですよね、
はい、
だからまあできるだけその、まあ、その日のうちに全部やるっていうのは無理なんですけど、
はい、
できるだけこう溜めないようにしておいて、まあ、その定期的にこう放出しておく、
うん、
でまあそのためにはあのすごい細かいテクニックですけど作業日みたいなのを1日設けて、ここでもうこと大放出セールっていうか、はい、もうタスクを全部終わらせるっていうような時間を設けてるっていうのがまず1個あって、
あ、そういう対策も取られて
る、はい、あとはまあこう睡眠不足っていうか、まあ、結構本当に体調の状況って大事だなと思ってるんで、睡眠をしっかりとって、でなんだろうな、まあ、夜とかにもう頭が回転が落ちてくる時があるんで、
はい、
まあ、落ちてしまったら早く寝るようにはしてますね。
うん、
あのその時にやってもねしょうがないんで。
そうですよね、
はい、
確かに無理してやってもしょうがないですよね。
そうそうそうそう、うん、なんでまあそのあたり あの対策っていうのは打ってますかね。
ありがとうございます。でも結構あの起業家の方は本当にね、はい、あの体調管理がすっごい大事になってくるんで、
うんうんうん、
まあ、特にあの30代超えた瞬間から急に来始めるじゃないですか。
そうですね、来始めますね。
何か変化を感じ始めるので、
はい、
その時って多分今までの積み重ねもあるんですけど、
はい、
そうなってきた時に体調で自分のパフォーマンスが発揮できない、才能が発揮できないって、うん、とてももったいないと思うので、
そうですね、
この辺は結構基本としては対策必要だったりしますよね。
はい、あのちなみになんですけど、あのポッドキャストスタジオクロニクル の、はい、あの最大の事業リスクは私が喉を壊すことなんですよ。
そうですよね、
はい、そうなんですよ。
歌手と一緒ですね
そうそうそうそう、だから何の仕事をしてんだろうかっていう感じにたまになってくるんですけど、
はい、
まあ、だから結構ね、あの肉体労働なんですよね、ポッドキャスト配信者って。
確かに。
なので、まあ、それこそあのピークの時とかは、
はい、
あの月に50本ぐらいポッドキャスト撮ってる時があったんですけど、
すごいですね
あったんですけど、まあ、その時もちょっとできるだけ喉のリソースを温存して、はい、まあ、温存って言っても喋るっちゃ喋るんですけど、
う
ん、負荷のかかんない喋り方をしたりとか、
はい、
あと喉のケアをしたりとか、そういうことを積み重ねながらなんとかかんとかやってってるって感じですね。
いやすごいな、まあ、でもそれも含めて、
はい、
徐々に俗人性を剥がしていくしかないかもしれない
ですね。あ、そうそうそうそう、それは本当にそうですね、うん、はい、
確かになんか野村さんの、ね、音声今どんどん野村さんが出てないもののコンテンツもたくさん増えていってますからね。
そうですね、はい、
僕としてはおすすめしたいポッドキャストがいっぱいあるので、野村さんのクロニクルの URL から飛んで見てみてほしいですね、はい、リスナーの皆さんに。
ありがとうございます。もうぜひお願いします。結構いろいろ作ってるんで、
特にリベラルアーツが好きな人は野村さんのコンテンツ全部好きなんじゃないかなと思いますけど、
ね、ああ嬉しい、
はい、
愉快な知性っていう番組とかね。
愉快な知性の番組絶対やばいんであれ毎週毎日あるじゃないですか。
そう、毎日配信ですよね。
曜日によってコンテンツ違うけど全部知性じゃないですか。
そうですね。
いや、愉快な知性の本もいつか出てほしいなと望みます。
ありがとうございます。これは仕込もうと思ってます、はい、
さすがです ということで今回この3つの見直しポイントで改善点聞かせてもらいましたけど、
はい、
まあ、実際なんか野村さんの解決策っていうのはじゃあ他の人に当てはまるかっていうとまた違う事例もあったりすると思うんですよね。
はいはい。
でじゃあこのリスナーの皆さんはどうやって自分の根本的原因に対してその解決策を見つけていくのかっていうのが、まあ、今お伝えした通りではあるんですけど、ポイントとしてはその原因を特定する、
はい、
課題の原因は何だったのかっていうのを特定するときに、うんうん、まあ、よく使えるのが昔コンサルフレーム本とかですごいよく書いてあったのがあのなぜなぜなぜってやつですね、
はいはいはい、
3つの Y とかでもやれたりしますけど、
うん、
まあ、なぜこれが起きてるのか、なぜ起きてるのか、なぜ起きてるのかって深掘っていくとまず一つのその側面ではもう問題が見えてくる、まあ、もしかしたらその側面だけで見えない課題とかもあると思うので、うん、誰かに相談するっていう形で見つけるっていう方法もありますし、まあ、今の時代だとやっぱ生成 AI が流行ってるので、
うんうんうん、
チャット GPT とかに自分の悩み相談をするっていうのもありかなっていうふうに思います。
うん、確かに、まあ、そういうツールをヒントするのもありですね。
はい、僕正直チャット GPT にめっちゃ悩み相談しまくってます。
ああそうなんですね。
はい、比較的やっぱり背景とか理由とかその自分が今考えていることの定義とかを当て込んで、
はい
はい、まあ、できれば参考文献とかまで引っ張ってきてこう情報として入れた上でこれらの情報をもとになんかこの原因と課題をと解決策を考えてほしいっていう風に当てると、
はい、
結構出てくるんですよ。
なるほど、はいはいはい、
で僕その中から、まあ、その通りに従うというよりかはあそういう考え方があるのかっていう形で考えて対策をこ
う
練っていくっていうことをやったりします。
なるほど、はい、いいですね。
なんかあのおすすめツールとして昔のエピソードであのミロをご紹介したと思うんですけれども、
はい、
ミロというマインドマップを作れるものですね、
うん、
マインドマップツールにもこれ結構生成 AI が組み込まれてたりしてて、
あそうなんですね、
はい、自分の気になるものをポチッと押すとアイデアを拡散させるっていうボタンがあって、
うん、
そうするとアイデアが10個ぐらいマインドマップでボンって出てくるんですよ。
へーそれ面白いですね。
なんで結構これ企画会議とかでよく使ってるんですけど、
うんうんうん、
そういうものを使ったりするのもありかなっていうふうに思います。
はい、
なのでまあシンプルに根本原因を特定して解決策を出すってこの2つの方法で導き出せばいいんじゃないかなっていうふうに思います。でなんか実際今ちょっとチャット GPT のお話を少しだけしたんですけど、
はい、
プロンプトっていうものがチャット GPT の世界では結構もう皆さん知ってるかもしれないですけどあるので、
うんうんうん、
このプロンプトっていうのはどういうふうに命令するかどういうふうに指示するかっていうものなんですけど、プロンプトエンジニアリングとかで Google とか Twitter で検索するとたくさんその質問の事例が出てくるんで、
うん、
あこういう質問するんだ、こういう質問の仕方すればこういう回答を返ってくるんだってことが学べるんで、なんかそこを使いながら自分の相談のことをあの相談すると面白いかなっていうふうに思います。
そうですよね。多分そのチャット GPT とかそのプロンプトって何回かやっていくうちにいい答えが出がちな質問の仕方っていうのは分かってきますよね。
そうなんです、そうなんです、まあ、やっていくのがやっぱり一番早いですよね。
うん、
僕自身結構回答を求めるためのプロンプトもあるんですけど、どちらかというとずっと僕にコーチングしてください、僕に質問し続けてくださいみたいな指示をして、ずっとコーチングをしてもらうとかカウンセリングをしてもらうみたいな使い方もするんですよ。
なるほど。
これかなり有効的で、なんかやっぱ自分の頭の中整理したいときに、うん、あなたはコーチングトレーナーです、コーチングトレーナーとはずっと質問し続け回答を言いませんとかって例えば指示を出すんですね、うん、そうすることでずっと質問が来るので、
はいはいはい、なるほど、
嫌になってくるんですけど考えさせられるし、すごい内省が深まるんですよね
なるほど、いいですね、
はい、みたいな使い方もあります。
わ、うんうん、
はい、
かりました、
まあ、そういった形で PDCA をですね、この才能の発揮ステップ7ステップで回していってもらえたらなっていうふうに思っています。今回はこの才能発揮ステップの7ステップで才能の見つけ方までお伝えしたんですけど、これはあくまで才能を一番活かしやすいフォーマットでお伝えしてます、
はい、
なのでこれ以外でも見つけ方っていうのは実際にあるんですね、
うんうん、
なのでちょっと消化不良だなっていう方のために次回のエピソードでテクニカル的な内容になるんですけれども、才能がもっと具体的に細かく分かるような、もう少し自分の才能がもしかしたら10個20個追加で分かるかもしれません、なんかそういった内容をですね次回はご紹介できればなっていうふうに思うので、
はい、
今日はこの辺で終わりたいと思いますけど、
分かりました、
お楽しみいただければと思います、
は
い、
では次回は才能の見つけ方テクニカル編ということですね。
はい、そうです。
はい、分かりました。では続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただきましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッターでハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。